健康生活実践支援金制度の対象者ポイント申請方法。健康生活実践支援制度は、対象者がウォーキング、健康管理プログラムへの参加、健康指標の改善などに取り組むと、ポイントがたまる国民健康保険公団の事業です。予防型では2年間で最大12万ポイント、管理型では1年間で最大8万ポイントを受け取れますが、まず資格地域申請期限を確認する必要があります。健康生活実践支援金制度は、予防型と管理型に分かれ、種類ごとに参加条件が異なります。予防型には、健康上のリスク要因が確認された20-64歳の国家健康診断受診者のうち、公団が定める対象者が参加できます。管理型は、プライマリーケア慢性疾患管理事業に登録して、管理計画を策定した高血圧、糖尿病患者が主な対象です。予防型の獲得上限は2年間で最大12万ポイント、管理型は1年間で最大8万ポイントで、実際の獲得額は活動実績によって異なります。事業の対象地域や詳細基準は変更される場合があるため、国民健康保険公団のウェブサイト、または健康保険25時アプリで、自身が対象かどうかを直接確認する必要があります。健康生活実践支援金制度は、国民健康保険公団が健康管理を必要とする人の生活習慣改善を支援する制度です。参加対象者が、歩行、教育相談、自己測定、健康指標の改善などの条件を満たすと、活動実績に応じてポイントが付与されます。単に多く歩くすべての人に、自動的にポイントが付与される制度ではありません。予防型または管理型の参加資格を満たして申請を完了した後、それぞれの類型で認められる活動を行う必要があります。予防型と管理型の違い、区分予防型管理型、主な目的健康リスク要因がある人の疾病予防、高血圧糖尿病患者の継続的な慢性疾患管理対象、国家健康診断の結果、健康管理が必要とされた20-64歳の対象者。プライマリケア慢性疾患管理事業に登録し、管理計画を策定した高血圧糖尿病患者、参加期間、2年、1年最大ポイント2年間で最大12万ポイント、1年間で最大8万ポイントとな対象活動歩行、健康管理プログラム、健康指標の改善など、歩行、自己測定、教育相談、点検評価など、最大ポイントは参加するだけで支給される定額支援金ではありません。参加登録、歩数、プログラムの終了、測定記録、評価結果など、類型ごとの条件を満たして、実際にポイントが付与されます。予防型の参加対象予防型は、国家健康診断を受けた20-64歳の健康保険加入者、または被扶養者のうち健康リスク要因が確認され、国民健康保険公団の参加対象基準を満たすす申請できます。公団の案内で示されている代表的な健康リスク基準は、次の通りです。体格指数である BMI が 25.0kg/m2 以上であり、血圧が 120/80mmHg 以上であるか、空腹時血糖値が 100mg/dL 以上の場合、年齢と健康診断の結果が基準に該当していても、自動的に参加が確定するわけではありません。事業対象地域。健康診断の受診時期、公団による対象者選定の有無も合わせて確認する必要があります。予防型は通常、国家健康診断日から定められた期間内に申請する必要があります。公団の案内では通常、健康診断日から6ヶ月以内という申請基準が示されているため、対象者向けの案内を受け取った場合は、残りの申請期間をすぐに確認するのが安全です。管理型の参加対象管理型は、高血圧または糖尿病と診断されただけで申請できる制度ではありません。プライマリケア慢性疾患管理事業に参加している医療機関で同事業に登録し、 医師と個人別の管理計画を策定した患者が主な対象です。管理型の参加者は、管理計画に基づいて次のような活動を行うことができます。定められた歩数の達成、血圧または血糖の自己測定、医療機関の教育相談への参加、定期的な点検と評価管理型についても、管理計画の策定後に申請できる期間が定められる場合があります。講談の案内では通常、管理計画策定日から3ヶ月以内という基準が示されているため、担当医療機関と国民健康保険講談で正確な示設備を確認する必要があります。ポイントの付与基準と、乗防画像型は2年間で最大12万ポイント、管理型は1年間で最大8万ポイントまで獲得できます。ただし、最大上限は対象となるすべての活動と評価基準を満たした場合に受け取れる上限です。予防型で対象となる可能性がある活動制度への参加登録、1-2との歩数目標の達成、健康管理プログラムの終了、体重、血圧、血糖などの健康指標の改善、講談が定めた評価への参加、管理型で対象となる可能性がある活動制度への参加登録と管理計画の策定、1日ごとの歩数目標の達成、血圧または血糖の自己測定、教育相談への参加、定期的な点検と評価活動ごとの配点、年間上限、測定の認定方法は運用時期によって異なる場合があります。アプリまたは講談ウェブサイトに表示される本人のポイント付与表を最終的な基準として確認する必要があります。申請前に確認する事項、申請前に次の条件を順番に確認すると不要な訪問を減らすことができます。予防型または管理型のどちらに該当するか確認します。国民健康保険講談が本人を参加対象として登録しているか紹介します。住所地または参加医療機関が現在の事業対象に含まれているか確認します。健康診断にまたは管理計画策定日を基準に申請期限が残っているか確認します。携帯電話で歩数と健康記録を連携できるか点検します。健康リスクの数値が基準に該当するように見えてもオンライン紹介で対象者として確認できない場合があります。この場合、独自の判断で申請するよりも、国民健康保険講談のカスタマーセンター、または管轄事者に、対象者として選定された理由と申請の可否を問い合わせるのが確実です。オンラインモバイル窓口での申請方法、国民健康保険講談ウェブサイト、国民健康保険講談のウェブサイトにアクセスします。本人認証を経てログインします。懇願円または健康生活実践支援金制度のメニューを探します。参加対象かどうかと申請可能期間を紹介します。個人情報及び健康情報の利用に関する内容を確認し、参加を申請します。メニュー構成が変更されている場合は、サイトの検索欄で懇願センファルシルチェルチョンジウォンクムジェを検索できます。健康保険25時アプリ、国民健康保険講談の公式モバイルアプリである健康保険25時で、健康生活実践金制度の参加メニューを利用できます。アプリのバージョンによっては、以前の名称である T 懇願保温も併記される場合があります。申請後は、アプリの歩数へのアクセス権限と健康データの連携状態を確認する必要があります。携帯電話に歩数が記録されていても、アプリ連携がオフになっている場合や、対象期間外の記録である場合は、ポイントに反映されないことがあります。国民健康保険講談支社への訪問、オンライン申請が難しい場合は、身分証明書を用意し、事業を担当する国民健康保険講談の支社に問い合わせることができます。訪問前に、その支社で申請を受け付けているか、追加で必要な書類があるかを確認することをお勧めします。ポイントの利用方法と注意事項を獲得したポイントは、講談が指定するオンライン利用先などで、商品の購入や認められた決済に利用できます。ポイントは指定された範囲で、 金銭のように使用できるという意味であり、一般的な現金支給や自由な口座への出金とは異なります。利用前に次の内容を確認する必要があります。利用可能な最低ポイント数、指定オンラインモール、またはモバイルでの利用先、ポイントの有効期限購入できない品目、参加終了後に乗ったったポイントの利用期限、運用基準と利用先は変更される場合があるため、ポイント画面に表示される最新の利用案内が優先されます。申請後にポイントがたまらない場合、ポイントが予想通りに付与されない場合は、次の項目を確認します。参加申請が最終的に完了しているか、歩数へのアクセス権限が許可されているか、アプリの最新の同期が完了しているか、該当日の歩数が認定基準を満たしているか、教育、または自己測定の記録が正常に登録されているか、活動実績の反映に必要な処理期間が経過しているか、同期後も記録が欠落している場合は、アプリ画面をキャプチャーし、活動日、測定記録、携帯電話の機種とオペレーティングシステムの情報を整理して、国民健康保険公団に問い合わせると、確認に役立ちます。必ず覚えておくべき点、健康生活実践支援金制度は、全国民に自動的に適用される歩行保障制度ではありません。類がごとの資格、事業体地域または参加医療機関、申請期限をすべて満たす必要があります。また、ポイントは最大上限まで自動的に付与されるものではありません。申請後はアプリの連携状態を管理し、本人に提示された実践項目と評価基準を継続的に確認する必要があります。事業地域と詳細なポイント付与基準は、各データは改変される場合があるため、国民健康保険公団の最新案内を最終的な基準として利用する必要があります。